それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所はヨハネの黙示録2章1節から7節です。それでは拝読します。ヨハネの黙示録2章1節から7節。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったけれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその場所から取り除く。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には、私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。それでは初めの愛と題して吹き牧師にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。聞こえますか？はい、大丈夫ですね。6月だというのに高松さんもう梅雨明け、してしまったようで、暑い真夏の日が続いているようです。皆さん元気でしょうか？風邪をひいたり体調を崩していらっしゃる方が出ているようですけども、いかがお過ごしでしょうか？ヨハネ黙示録の公開説教の3回目となりました。ヨハネ黙示録の2章と3章には、ヨハネが小アジアにある7つの教会に当てて書かれたメッセージが書かれています。7つの教会の位置は、前にパワーポイントで地図をお見せしました。もう一度、エペソがどこにあるのか確認しておいてください。黙示録の2章の最初がエペソにあてた手紙ですので、そうですね、ありがとうございます。その地図を開けてみてください。そしてエペソはそのパトモス島の近くにありますよね。わかりますか、どこにあるか。そしてそのエペソにあてた手紙ですけども、それはどういう内容だったのか、このメッセージが私たちに教会に当てはめることができるような内容があるんでしょうか。そんなことを考えながら、まず1節から3節まで読んでみましょう。1節のところから、3節までのところを開けてみてください。その前です。そうですね、1節から3節までですね。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなた忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために、耐え忍び疲れ果てなかった。一説にある7つの星を握る方とか、7つの金の燭台の間を歩く方って、分かりにくいように思いますけども、一章見ると簡単なんですね。何の比喩なのか分かりますよね。それはイエス・キリストは教会に天使を使わせて教会を守る方なんですね。そして教会全体を把握しておられる方、さらにイエス様自身が教会に臨在されている方だという意味です。 ヨハネはエペソの教会から書き始めました。なぜだか分かりますか？エペソの教会は7つの教会の中で一番大きなような教会でした。パウロは第2回の伝道旅行で帰り道でコリントからエペソを通り、そしてエペソの港から船出してカイザリアまで行き、そしてエルサレムに戻りました。そして第3回目の旅行では中央アジアのフリュキアからエペソに渡り、エペソに長期間滞在しました。その中で起こったことが使徒の働きの18章の23節から19章に書かれています。パウロはアンティオキオからエペソに行き、その後トロアスからギリシャに渡るまで3年の間腰を据え伝道しました。この第3回の伝道旅行の帰り道でもパウロはエペソの教会の長老さんたちにミレトスまで来てくれというふうにで来てもらって、そこでエペソの長老さんたちと久しぶりに再会し、彼らに説教をしました。パウロは3年の間エペソの人々に訓戒し続けてきたことを話して、そして受けるよりは与える方が幸いであるという内特別説教をしました。この場面は使徒の働きの20章の17節から21章の14節までのところに書かれています。別れ際みんな声を上げて泣き、首を抱いて何度も口づけをしてと死にました。どんなに教会の人たちが愛し合っていたかが分かるような場面でした。エペソの教会の人たちが初期にはどんなに愛にあふれていたかを伺わせるような場面でした。パウロは他のどの地域よりも長くエペソに滞在しました。パウロはエペソを伝道の重要拠点として考えておりました。パウロがローマの監獄にいた時にエペソ人への手紙を書きました。このエペソ人への手紙はエペソを中心にしてその周辺の教会の人々に回覧してもらうことを意図して書かれた手紙でした。ですからヨハネの黙示録の2章3章と同様にエペソ人の手紙はエペソの近くの教会にも回覧されたものと思われます。エペソにはアクラとプリスキアやアポロがいました。アクラとプリスキアは信徒としての、家の教会活動をした人でした。自分の家をこう開放して、そして集会を開いていた人だったんですね。そして伝道者アポロを育てた人でもありました。使徒ヨハネはパトモス島に島流しにされた後エペソに行き、そして晩年はエペソを中心にその地域の指導者として活躍をした人となりました。このエペソを中心に近隣の教会に手紙を書いたことはこの黙示録の2章3章に記録されています。彼は他の人と違って迫害の中でも殺されずに生き延びて長生きし、エペソで死にました。彼の墓がエペソにあります。その写真は前にもお見せしましたけれども、もう一度お見せいたします。ここに2つ写真がありますね。その場所は6世紀に書かれた聖ヨハネバスティカ聖堂がすぐそばにあります。エペソは小アジアの最大の都市でありました。教会も、ここがその地方の中心でありました。その周りも合わせて、その地域には全部で7つの教会がありました。ですからヨハネが2章3章でエペソの教会から書き始めたことは自然なことでした。ちなみにエペソの町はその後時代が経つにつれて海岸線がずっと後退して9キロも後退してしまって、船が停泊できない沼地となってしまいました。そのためにもはや貿易の拠点地ではなくなってしまい、今は遺跡として残っているだけとなっています。通常はどんな教会でも長所と欠点があります。巨大教会でさえも欠点がいろいろありました。教会は許された罪人ですから、許された罪人の集まりですから、欠点がない教会を探す方が難しいと 言えるかもしれません。以前にこの教会は理想の教会だと、このブロネチャー作物は理想の教会だとおかしなことを言った人がいました。私は言ったんですね、理想の教会などありませんよ。たとえグローリーチャーチが理想の教会だったとしても、あなたの罪によってこの教会は理想の教会ではなくなるのですと、いうふうに言ったことがありました。ヨハネはあなたの教会に対して必ず長所を取り上げました。そしてそれを褒めているんですね。で、欠点を言われなかった教会はスミルナとフィラデルフィアだけであって、あとはいろんな点でヨハネを通じて欠点が指摘されています。けれども、あなたの教会すべてに永遠の命に関する祝福の約束が書かれています。で、その教会が褒められるべき点は何だったんでしょうか。ロークと忍耐でした。皆さんも教会のために一生懸命働いて頑張ってきました。苦しいことも大変なこともありました。けどもそれに耐えてきました。エペソの教会の人たちも奉仕をし、ロークと忍耐を経験しました。けれども褒められるべき点は、それによって疲れ果てて根を上げることがなかったという点なんですね。もう疲れた、もうやめたと言わなかったんです。このことが2節3節に書かれています。2節のところからお読みしますね。礼拝、そうですね、聖書の御言葉を読みますか。2節3節をお読みします。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、人と自称しているが実はそうでない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったと書かれています。イエス様はその教会人たちの労苦と忍耐をご存知です。人によっては、自分がこんなに頑張って努力して教会の奉仕をしているのに、そのことをよく分かってくれる人がいないと思っている人がいるかもしれません。自分は証をしてきたし、教会の奉仕もしてきた、それなのにこの労苦をちゃんと理解してくれていないと思う人がいるかもしれません。こんなに労苦を重ねて目いっぱい努力して、時間とエネルギーを教会のために捧げているのに、あまり報われてないような気がする、時間の無駄だったのかなと思う人がいるかもしれません。自分がどれほど耐えてきたのか、誰も自分の気持ちを理解してくれていないと思う人がいるかもしれません。でも異節をよく見てください。イエス様は教会の人の努力をご覧になっていて、その労苦と忍耐をご存知だと言っておられるんです。ているという言葉が2回出てきていることに注目してください。イエス様は私の労苦と忍耐をよくご存知なんです。イエス様もおっしゃっています。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。イエス様は教会のために一生懸命尽くしてきた人の行いを見ておられ、それをご存知です。イエス様は私の行いを知っておられ、どれほど労苦してきたのか、どれほど忍耐が必要だったのかをご存知なのです。しかもエペソの教会の人たちは労苦があり、忍耐することがたくさんあったにもか疲れ果てることがなかったと3節に書かれています。疲れてやる気をなくしたのではないんじゃないですね。労苦はありました。まだ元気なんです。イエス様はそのことを褒めて評価していらっしゃいます。エペソの教会は異教の文化の中で戦ってきた教会でした。エペソは多神教の町でした。ここにギリシャのパルテノン神殿よりももっと大きなアルテミスという大神殿がありました。で、その神殿の後の写真をお見せします。先ほど出てきた写真見てください。塔が柱が立っている写真ですね。そうですね、はい。アルテミス神殿は古代の世界の七不思議の一つなんですね。奥行きだけでなんと130メートル、間口、この写っているこの 高さ円柱だけで18メートルもある巨大な神殿がありました。その円柱は120本あったんですね。写真に写っている円柱はそのいくつかが残ったものです。ここには多くのちぐさを持った豊穣の女神アルテミスの像が飾られていました。もう一つエペソの教会の人たちがロークして耐えなければならなかったのは皇帝礼拝の神殿があったことでした。ヨハネが生きていた頃エペソにはローマ皇帝であるクラウディウス皇帝とかネロ皇帝の像を祀った神殿がありました。パウロはこのネロ皇帝によってローマで殺されました。その後ハドリアヌス皇帝も神格化されて他を祀る神殿があったんです。そこが建てられたんですね。このハドリアヌス皇帝の神格化はひどいもので、そしてローマ皇帝を神として拝まない者にはひどい処罰が下されました。写真見てください。3枚あるんですけども、ハドリアヌス皇帝を祀る神殿の写真です。多くのクリスチャンは皇帝崇拝を拒否して殺されていきました。ヨハネもハドリアヌス皇帝が神として拝むように強要された頃迫害を受けて、そしてパトモス島に島流しにされたんですね。日本のクリスチャンが伊勢神宮や護国神社に行かされて、そして、戦争で死んだ人を軍神として拝まされて天皇を神として拝まされました。その写真の次の写真のところに次の写真ですね、開けてみてください。 そうですね、そこにハドリアヌス皇帝の書かれている案内図がありますよ。そこにハドリアヌスって分かりますか、見えますか。これアドリアヌス皇帝の拝むための神殿だよっていうことが書かれている図なんですね。で、その昔天皇を神として拝まされた時代がありました。天皇陛下自体は自分が神だと思ったことないんですけども、神とされてしまって、そして戦後天皇陛下は人間宣言をしたんですね。自分は神じゃないよという、そのくらいそんな時代があったんですね。天皇を神として御神栄を拝むということに抵抗した人がいました。わずかな人間ですけども、内村勘造の不敬事件というのが起こったんですね。それからミノミッションという人たちの子供たち、学校の子供たちが護国神社やあるいはその伊勢神宮に拝むことを拒否したので、ひどい迫害を受けたことがありましたけども、それたちは少数だったんですね。皇帝崇拝を拒絶した初代クリスチャンと、それから天皇崇拝を受け入れた日本のクリスチャンとは大きな違いがありました。皇帝崇拝を拒否したクリスチャンたちは迫害を受けました。そういう迫害の嵐にエペソの教会たちは妥協することなくよく耐えたんですね。イエス様はその忍耐を見ておられ褒めておられるんですね。その後関係ないことですけども、そこに売春宿の遊郭の写真があります。そうですね、それからあと図書館前の写真ですよね。大きな図書館がありました。エペソってそういうふうにして、道徳的にも大変していたけども、基地的には非常に先進的な場所だったんですね。エペソは迫害はありましたけども、この迫害に耐えてエペソの教会たちはよく伝道して教会を大きく発展していきました。2世紀3世紀の住居跡を私見たことがあったんですけども、その金持ちたちが自分の家の中にキリスト教の礼拝の場所を作ったことが分かるようなモザイクのタイルが住居跡として残っておりました。エペソの町は最初はアルテミス神殿中心の門前町だったんですけども、たくさんの人がクリスチャンになって、そのたくさんの人がたくさんのクリスチャンが住むような町へと変わっていったんですね。だから迫害に耐えて そしてエペソの教会の町が変わっていきました。もう一つエペソの教会が褒められるべきところがありました。それは教理的に神学的にしっかりとしていて、偽教師が偽の教えが偽りだと、偽教師の教えが偽りだと見抜くことができたという点でした。教会はしっかりした福音の教えに立ち、ある教えが異端であることをはっきりさせることができるような霊的理解と神学的な理解がエペソの教会にありました。日本には旧統一教会、これニュースでも随分問題になりましたよね。旧統一教会とか英和の証人、モルモン教とか、あるいは各国からたくさんの異端が入り込んできています。新天地とかタラッパンだと、偽キリストや偽の聖書に基づくような教えが広まっています。どれが本物の正統的なキリスト教なのか、どれが異端でカルト的なのか、もう一般には分からないほど偽物が広まってきています。そういう時代であるときこそ、偽物が何なのか、偽り物が誰なのかを見抜く神学的な戦いが必要です。エペソの教会の人たちは偽り物の教えを見抜いていたんですね。そのことをイエス様は知っておられて、そしてイエス様はそれを褒めていらっしゃいます。しかしエペソの教会には大きな欠点がありました。何だと思いますか？何がいけないのだと書かれていますか？それは愛が失われてきました。エペソの人たちは初めてから離れてしまったんですね。一章4節から読みます。4節から6節まで加速を開けてください。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたから離れてしまった。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて始めしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除く。もし二人はこのことからあなたはニコライ派の人々の行いを憎んで、私もそれを憎んでと書かれています。エペソの教会の人たちは初めはイエス様を愛し、パウロの告別説教の時に言われたようにお互いに深く愛し合っていました。ところがその愛がいつの間にか冷えてしまっていたんですね。このことは教会の大きな欠点としてイエス様に指摘されています。エペソの教会員の間には初めは愛がありました。でもだんだんと愛が冷えてきて、冷淡に人を見るようになってきました。しらーっとした冷たい雰囲気が流れるようになりました。エペソの教会に対してどういうふうにして愛が失われていったのかよくは分かりません。人間関係にトラブルがあったのかもしれません。あの人がいるから教会が嫌だとか、あの人がないとか会いたくないとかいうようなわがまま自己中心的な人が出てきたのかもしれません。を基準で裁くような立法主義が出てきたのかも、一方主義的な期待が大きすぎたのかもしれない。人を冷たく批判的に見るような教会になってしまったのかもしれません。あるイギリス会社は引用しますね。牧師が国に赴任した時には温かな交わりとあふれる善意に迎えられたが、何か気まずいことが起こって友情が紛争に変わり、友愛が疑惑となり、最初の愛が消えていくというようなことがよく起こる。どんなに正しい信仰があっても失うならば何の価値もないと言っとしている。エペソの教会の人たちは原因はよく分かりますけれども、愛が薄れてきて愛が冷めてしまった教会になってしまいました。信仰は正しく保っていても温かい交わりができてしまったんです。エペソの教会の人たち、同に一体している人たちでした。正統的な信仰に立った人たちでした。 ところが愛が失う、足割りが失われてきているという重大な欠点が出てきました。ヨハネは兄弟愛の重要性についてヨハネの手紙の第1の45章で諭しています。ヨハネの書いた教えを引用させていただきます。第1がヨハネの福音、ヨハネの手紙の第1の4章の20節です。4章20節のものがお読みします。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならこの人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していないものに目に見えない神を愛することはできません。兄弟を憎んでいる人は私は神を愛していますなどと言う資格はありません。神を愛しているなら兄弟を憎んだり嫌ったりするようなわがままは捨てなければならないわけです。もう一つはヨハネ第一の手紙の5章の1節からの引用です。イエスキリストがイエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。生んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。自分が神によって新しく生まれた者となって生んでくださった神様を愛しているのであれば自分以外に新しく生まれた他の兄弟を愛するのは当たり前で当然の話です。もし初めに持っていた兄弟愛を失ってしまったのであればそのことは重大な教会の欠点となります。お互いに愛し合いなさいという教えは神が私に教えてくれた良いな戒めの中で最も大切な戒めです。その基本的な教えを守れないような人に対してはその人がどんなに牢獄に入っていてもどんなに正当的なキリスト教信仰に立っていたとしてもこの欠点は厳しく問題にされなければなりません。パウロの愛や威厳や信仰やあるいは希望より何よりも大切であるということを説いています。コリント人の手紙の第1の13章の2節を引用します。たとえ私が預言の賜物を持ちあらゆる奥義とあらゆる知識に通じていてもたとえ山を動かそうとの完全な信仰を持っていても愛がないなら私は無に等しいのですと書かれています。パウロは第1コリントの13章の1節で愛がなかったら無に等しいと言います。そしてさらにコロサイ書の3章14節ではパウロは愛は皆をまとめる帯のようなものだというふうに比喩しています。愛が消えてしまったら教会の中の一致が乱されてしまい教会にまとまりがなくなってしまいます。そして教会は崩壊していきます。フロリンチャーチ高松は小さな村です。この中でもし愛がなくなり一致がなくなってきたら教会は存続の危機に陥ります。ヨハネがエペソの教会に対して教えたメッセージは大切なこととして心に留めておく必要があります。ヨハネは厳しくエペソの教会たちを叱りました。でもただ批判しただけではなくてそこから立ち直れる方法を説いています。この回復の方法は3つの段階があります。第一がどこから堕落が始まったのかを思い起こすことです。早期です。愛が失われてしまったには何かのわがままな理由があるはずです。そのわがままは何なのかどこから始まったのかを思い起こすことです。第二が悔い改めです。自分の中に初めに持っていた愛がなくなってしまったのであればそれをまず悔い改める必要があります。 冷たい心に変わってしまった自分の中にある自己中心の心を悔い改める必要があります。相手を批判する前に、まず最初に自分が神の命令を守っていなかったことを悔い改める必要があります。自分が冷たい人になってしまったことを神様にお詫びすること、これをイエス様が命じています。第3が行動です。5節でヨハネは初めの行いをしなさいと命じます。これは心を閉じてしまった人が心を開いて受け入れるという行為かもしれません。人に仕え、また教会に仕えるという行動の再開とも受け止められるでしょう。伝道から手を引いてしまった人が伝道しなさいという行動と受け止めることができるかもしれません。親切で意地悪な行動をやめることかもしれません。積極的に愛を示す行動を取ることかもしれません。イエス様は御言葉を通して想起し、悔い改めて行動しなさい、この3つを命じています。そしてもしもこの3つのことを実行しなければ、教会は存続しなくなりますよとさえイエス様は警告を発しておられるんです。お説のところをもう一度読みます。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの食材教会のですね、あなたの食材をその場所から取り除く。夫婦でも愛を失った夫婦生活をしている人がいます。事実上の家庭内離婚をしている人がいます。夫婦は初めは愛し合っていたはずなんですね。愛が失われてしまった、愛が失われていった夫婦は一体どこから愛が失ってしまうようになったのか、よく考えて、そして悔い改めてイエス様の最重要の教えを実行して、幸せな夫婦生活を取り戻す必要があります。もしそうしなければ、夫婦関係は次第に破局へと向かう危険があります。教会でも同じことが言えます。どこから落ちたのか、なぜ愛で失ってしまったのか思い起こし、悔い改めて愛を実行することが命じられています。これを実行しなければ、やがて教会は崩壊し、持続不可能な教会になってしまいますよと警告しています。今日の御言葉は、愛を失った教会に対する大切な警告として心に留めておくべき箇所です。エペソの教会の人たちに対しては厳しいネガティブな警告を発しました。今日の御言葉はそういう警告だけで終わってはいません。教会に対するポジティブな励ましの言葉がさらに2つ続きます。ヨハネに向かって書き送る積極的なメッセージをさらに2つヨハネとして伝えています。その第1が6節です。6節見てください。しかしあなたにはこのことが、あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる、私もそれを憎んでいる。ニコライ派の人々のどこが悪かったのか、いくつかの記録がありますけど、詳しいことはよく分かっていません。ニコライ派のペルガモンの教会に対するメッセージでも出てきますので、その説教をするときにまたお話をいたします。ニコライ派に関する詳しい解説は、再来週の7月13日にお話をいたします。とにかくエペソの教会の人たちはこのニコライ派の異端の教えを憎んでいました。そしてイエス様も、私もそれを憎んでいると共感を示しています。私と同じだねと褒めているんですね。エペソの教会に対して叱って、それで終わりなのではなくて、私の考えと同じだねと異端を憎むイエス様の御心をエペソの人たちも共有していると評価しておられるんですね。イエス様はさらに約束の言葉を持ってエペソの教会たちを励ましています。 7節見てください。7節見てください。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者は、今私は命の地から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。2章の7節に出てくるパラダイスとは、これはもともとはイラン語だったんですね。解釈が難しいところですけども、死後神が備えてくださった美しい庭のある場所、信仰によって義とされた魂が神の御前に出るのにふさわしいものと整えられた場所であると考えられています。黙示録の2章7節には信仰によって義とされた人には死後パラダイスに行くことが約束されています。パラダイスは死後キリストから受けと考えられています。2章7節には命の地という、これまた難しい言葉が出てきます。創世記にも2章の9節や創世記3章22節と24節にも出てきます。命の木という、今日の黙示録の2章7節だけじゃなくて黙示録の22章14節にも出てきます。命の木とは何なんでしょうか。なぜ木という表現を使ったんでしょうか。命の木の命とは永遠の命であると考えられています。死を克服し永遠に神と共に生きる人間が使いのある神と人との交わりのある生活にいられる状態を指すと考えられます。じゃあなぜ木なのか、さらに命の木の実を食べるというのが一体何を意味することなのか、これ分かりにくい比喩です。2章7節を見ますと、これが聖霊が教会に告げるメッセージであることが分かります。聖霊の実が結ぶもの、これが命の木の実に例えられていると解釈すれば納得できます。つまり命の木の実を食べるというのは、パラダイスで聖霊の実を自分のものとしてキリストから与えられた恵みをふんだんに享受できて、聖霊の実をふんだんに食べる特権が与えられる約束なんだと解釈すると納得がいくのではないでしょうか。エペソの教会の人がもしどこから落ちて愛のない生活になったのかを思い出して悔い改めて初めの愛の行いに戻るならば、そしてイエス様と同じ判断をするような、イエス様と墓地を共にするような生活をしながらも、最終的にキリストから命の力、おいしい豊かな聖霊の実をふんだんに食べることの特権に預かることができると約束されているんですね。私一人一人が死後約束された神のパラダイスに行き、そこで豊かな命の木の実を食べる特権に預かわせていただきたいと願っています。お願いいたしましょう。天の父神様、多くの苦難がある、苦労があり、そして忍耐があるような生活、そういうクリスチャン生活を送っている人のためにも励ましとなるような、手紙でした。でもそれと同時に愛が冷えてしまっているということを戒める、そしてまた、警告をするようなメッセージが含まれていました。あなたは初めの愛から離れてしまった、だからどこから落ちたのか少し悔い改めて初めの行いをしなさいという言葉、これが、私たちにも、意味のある言葉として今日受け止めることができます。神様、どうかそうした一つ一つの言葉をかみしめながら、そして、それに対して正しいこうレスポンスをしながら、神様、どうか私が生活が神様の前で喜ばれるものとなり、そして神様に従っていくものとなっていくことができるように 私たちに愛を増し加えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの私を愛、そして愛がどんなものであるかを十字架を持って教えていただきました。十字架の愛、十字架の犠牲が私たちのとって身代わりの犠牲であったことをその教えてください。そしてどんなに神様が私を愛し、その愛をが知った私たちがお互いに愛し合うことができ、その実行することが私たちに愛を増し加えくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。